Kick in the door.
Life is one time. 後悔はしたくない。
Kick in the door.
もう迷わない。迷わされもしない。
Kick in the door.
切り開くんだ。 All brand new world.
Oh, 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 hey, oh. Hey. Kick in the door.
こじ開けるんだ。自分の未来を。
Oh, 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 hey, oh. Hey.
Listen up.新たに刻む通り Listen up 小手が念とかブレーキ Listen up 恐れるな Don't worry OK OK いただくセッション待ってるだけじゃあっという間だから、だったしないでまた高く Jump around 5, 4, 3, 2, 1, Let go ついてきな今俺ら先頭。
Going, going, going 明日を掴むため Dreaming Take it out home エオエオエオエオ。この
Kick in the door.
Life is one time. 後悔はしたくない。
Kick in the door.
もう迷わない。迷わされもしない。
Kick in the door.
切り開くんだ。 All brand new world.
Oh, 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 hey, oh. Hey. Kick in the door.
こじ開けるんだ。自分の未来を。
Oh, 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 hey, oh. Hey.
何をでも上がればスタートできる。叶わぬ夢もきっとあるけど、それでも今日も
Kick in the door.
Life is one time. 後悔はしたくない。
Kick in the door.
もう迷わない。
When you feeling blue nothing to do you know theなら、オリジナルのスクワランオイルがおすすめです。浸透性がよく、さらっと滑らかな使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店校の新しい生活様式、おうちで当店校。中国料理専門店当店校のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは当店校オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル
0120-19-1015。 88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio.
88.5 Rainbow Town FM
Now on air.
Rainbow Town, Rainbow Town, Rainbow Town, Rainbow Town FM.
88.5 Rainbow Town FM.
Rainbow Town.
みなさまこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手は
すぐると
みゃんさんです。
よろしくお願いします。
すぐるさん、この前チームラボ行ってきたそうじゃないですか。どうでしたか。
すっごく良かったです。あ、本当にちょっと今自慢したくてお話ししたいんですけどあのたまたま、友人から誘っていただいて、はいはい、新豊洲 の、うんうん、あのチームラボに行ってきたんですけども、はいはい、全然当初のイメージとこうガラリと変わる本当に構成で、うんうんうん、一番最初に驚いたのは、うんうん、裸足になれって言うんですよで、え、なんでって思ったら、はい、一番最初に水に入るんですよ。で、水のこう流れている坂を上がっていって、うん、その光、水と光の演出する柱みたいなのがあるので、うん、それをちょっとまず第一に見たりとか、うん、その各所でその水とあの光とのコラボレーションする場所だったりとか、うん、まあ、実際もう寝っ転がってこう光を その演出を見ていく、イルミネーションを見ていくみたいなところがあって、でかつその裸足になるからこそマットとかの感触がこう伝わってくるんですね、うん、で、あの柔らかいマットもあればちょっと固めのマットとかザラザラしたマットとかってちょっとその足の食感もこう変えてくる工夫の仕方っていうのが本当に面白いなと思ったのと、あと皆さんぜひチームラボのアプリを入れていただきたくて、あのチームラボのアプリ別に入れなくてもあの観戦はできるんですけども、そのアプリを入れることによってその自分で光を調節できたりするんですよ。で、各スポットで、うん、そのスチームのこれが何の作品なのかみたいな説明をしつつ、うん、例えばこの光にしたいみたいな指示を出せばその光になってくれるんですよ、勝手に、うん、で、私すごくテンション高くて楽しかったのが、うん、四季 その桜とかひまわりとかっていうお花畑がこうどんどん上から降ってくるような演出のする部屋があるんですけども、うん、そこで自分で好きな蝶々を出せるんですよ。めちゃくちゃ蝶々出してました蝶々出るために、あ、これ私の蝶々ってやってたので、ぜひぜひ皆さん新豊洲のチームラボ本当に面白かったので行ってみてください、
はい、私も今度行ってみようと思います、
はい、
ライスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍一肉一菜スパイス弁当を編集されました株式会社世界文化社の宮本様と小野島様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、はい、世界文化社様っていうのはどういう本を出版されてるんでしょうか。
はい、弊社はですね、はい、家庭画法という女性誌ですね、はい、を中心に、あとメンズエグゼクティブというもともとメンズ EX っていう、はいはい、雑誌名だったんですけど、はい、ちょっと変わりまして、 あのスーツを中心とした男性向けのファッション誌だったりとか、はい、あと同じく男性向けの物雑誌のビギン、はい、そこから派生した、ララビギンという女性向けのファッション誌をこう中心と、まあ、雑誌を中心に、あとまあ書籍ですと、うん、レシピ本等の実用書を、たくさん出している出版社になりますね。
宮本様、実用書とおっしゃってたんですけど、はい、宮本様もたくさんこれまでもレシピ本など出版とかされてきたんですか？
いや、実は私初めてでして、本格的なレシピ本を作ったのは初めてなんですよ。はい、もともと女性誌、女性ファッション誌にいたものでして、なのでその流れでヘアメイク本だったりとか、モデルさんの本ですとか、タレントさんの本、はいはいはい、あとまあちょっと変わったところで言うとクラシックバレエの本なんかを、
クラシックバレエの本、
はいはい、そうなんですよ、出していたりしたので、本格的なレシピ本はもう今回が初でしたね、制作させていただいたのは。
どうでしたか、初めてのレシピ本制作は。
あ、やっぱり全然こうヘアメイク本とは勝手が違うので、とても新鮮だったんですけど、もうその最初の一作目、そのレシピ本一作目が自分にとって、カリコさん、インドカリコさんの著書だったっていうことが、もうとてもすごい幸せなことだなっていうのを感じてますね。
このインドカリコさんと出会ったのが、その前回宮本様がご担当された本だってお聞きしたんですけど、は
い、そうなんですよ、去年ですね、2020年の1月に、うんうん、これが私の生きる道という書籍を出したんですけど、うんうんうん、はい、この内容っていうのが、はい、女性の働き方に関するインタビュー集でして、まあ、起業されてる方ですとか、うんうん、フリーランスで何か新しいことをやってらっしゃる方のお話を30人以上でしたかね、伺ってまとめた本なんですけど、その中にカリコさんにご登場いただいて、それがご縁で今回本を作らせていただくことになりました、
はい、すごい、インドカリコさんって経歴がすごいいろいろ、なんか若いんですよね、まずとにかく。
そうですね、この前大学院、ちょうど1週間前ぐらい、
そうですね、1週間前に卒業して、
卒業されたばっかりで、
はい、それが衝撃ですよね、は
い、そうですね、
書籍になっているっていうのがすごく、
そうですね、もう数々のレシピ本を出されていらっしゃるので、うんうんうん、本当に素晴らしい方だなと思います。
インドカリコさん、少し経歴をお伝えをすると、はい、スーパー初心者ための専門店、はい、これは高林館で合ってますかね、
はい、
株式会社の代表取締役、今大学院ご卒業というか、もう大学時代にこの会社を立ち上げたってことですよね。
そうですね、はい、
スパイスのセットの商品開発、はい、販売をするほか、大手企業とのレシピ開発、マーケティング、コンサルティングなど幅広くご活躍していて、2021年1月に、東京大学院で食品科学の観点から香辛料の研究中っていう、
はいはい、
すごいですね。
そうですね、
なんか、うん、なんでこんなスパイスに興味をきっかけ持ったのかってめちゃくちゃ気になるんですけども。
確かに確かに。
あ、そうですね、もともと、大学に進学された時にお姉様と一緒に、はい、暮らされることになって、はい、でお姉様が、インドカレーがすごくお好きだったということで、もともとはそのお姉様のために美味しいカレーを作ってあげたいっていうところが出発点だったそうです、
めちゃくちゃ優しい
そうですね、
お姉様のために
そうですね、
できた妹って感じ
ね、私もこんな妹がいたら
宮本さんもインドカレーお好きなんですか？
私も、はい、好きですね。
美味しいですよね、無性に食べたくなる。
美味しいですね、はい。
では実際この本はどんな本なのか改めてご紹介していただいてもいいですか？
はい、この本はですね、ここにタイトルにもあるように、毎日食べたいおかずと冷めても美味しいカレーということで、全70品のレシピが載っています。で、特徴としては、一見普通のお弁当に見えるんだけれども、食べてみると、口の中でスパイスの香りが広がって、とってもこう新しい体験じゃないですけど、新しい味が広がるような、レシピが 詰まってますね、
うん、宮本様が実際にお作りになった料理とかっていうのはこの中にあったりするんですか、ね、
あ、私本当はそれまでもほぼほぼ料理をしなくて本当に火をつけたのも何ヶ月前ぐらいの勢いだったんですけど、このレシピ本を機にハマってしまいまして、早速この鶏もも肉のスパイス和え弁当を作ってみましたね。
おのじさま様も、おのじさま様は何か、
おのじさまですか。僕もですね、いや全然ないです。鶏もも肉のスパイス和えはもうめちゃめちゃ美味しいです。はい。
ちょっと冷たいものとかに合いそうですよ。
合います合います。普通にお酒にも合うし、で僕も夜ご飯にこの鶏もも肉のスパイス和え作って、うん、で、まあ、ちょっと多めに作って余ったものを翌日のお弁当に持ってって、うんうんうん、ちょっと何それ何それみたいな言われたりして、いやちょっと自慢になりますね、
う
ん、はい、
それこそスパイス料理って言ったらもうこれから夏に向けて
そうですね、
おすすめできる一品料理ですよね、はい。私でもこの本をこう見てびっくりしたのが、甘いものもいけるんだってすごいびっくりしたんですけども、最後の方に甘いお菓子の料理というか、このストロベリークリームチーズマフィンとかバナナくるみマフィンとかにもスパイス入ってるんですよ皆さん。
そうですね、そうなんです。マフィンは本当に今回のカリコさんの一押しのレシピなんですけれども、もともとこれ発端としては、カリコさんもともとあまりマフィンが得意じゃなかったらしいんですね。
そうなんですか。
バターの独特の風味がどうも、苦手でいらっしゃったらしいんですけれども、まあなんかそれを克服するためじゃないんですけど、どうやったら美味しく食べれるのかなっていうところで考案されて、今回ご提案をしていただきましたね。ものすごく食べやすいです。そして簡単です。
うん、ありがとうございます。それこそこの本で一番特徴なのが、はい、やっぱり一つに必ずスパイスが一品入ってるっていうところかなと思うんですけども、はいはい、こう取り入れやすいというか、スパイスって本当に種類が多くて、なんか私とかだと何入れたらいいんだろうとか何があるんだろうみたいなところから始まっちゃうんですけど、結構最初の方でこの本書で使っているスパイスこんな感じだよっていうのがご紹介されてて、でかつ効能もきちんと見やすく分かりやすく入ってるところがすごいいいなと思ったんですけども、
ありがとうございます。カリコさんがよくおっしゃるタクコっていうのが、うんうん、多分基本の3種類のスパイスで、はい、ターメリック、クミン、うん、コリアンダー、まずはこの3種類を揃えましょうっていうふうによくおっしゃってらっしゃいますね、
はい、そうなんですね、はい、すごい見やすいし、うん、このまず構成自体が本当に全体的に見やすくなってて、はいはい、結構右上とかには冷蔵5日間冷凍1ヶ月みたいな形で、うん、こう保存できる期間も載っているっていうところが、はいはい、本当なんか工夫されてる点なのかなっていうのは感じたんですけども、
ありがとうございます。一番最初にやっぱり作り置きの提案もしているんですね、うん、もう週末に作り置きして朝は、詰めるだけ5分っていうのが、うん、をこうルーティンとして提案させていただいているので、はいはいはい、やっぱりその保存の仕方もきちっとこうフォローをしたいなっていうのがありまして、うん、全てのレシピにこういうふうにつけさせていただいてます、
うん、あ、そうなんですね。料理が本当に美味しそう、どれも
読むだけで本当にお腹が空いてきます、はい、
そうですね、もう撮影してた時も本当にお部屋中にスパイスの香りがもう漂ってて、終始空腹状態になりました。あ、美味しそうだなと思いながら作ってましたね。
そのスタジオぜひ行きたいです。
でも70品とかだと、はい、結構撮影に時間かかったんじゃないかなと思うんですけども、
それがですね、カリーコさんものすごく手際がよくって、はいはい、結局この70品を2日かける2で作ってるんですね、うん、でまず完成カット、この一番大きな完成のカット70品を2日で撮って、うんうんうん、後日プロセスカットというの工程、お料理の工程のカットをまた70品分2日で撮ってるっていう感じなんですよ。もうちょっと撮影日実は撮ってたんですけど、はい、あ、結局2日で終わったねみたいな途 てもスムーズな撮影でした、
うん、すごいですね。そんな早くでも、うん、いい4日間というか
そうですね、ちょっと終わってほしくなかったですね。もう本当に美味しいものに囲まれた4日間だったので毎日撮影現場に楽しみに行って、うん、お昼この作ったものを出してくださるんですけど、うん、それをみんなで食べて、うん、美味しいね美味しいねって言いながら
幸せな
あ、すごい幸せな撮影でしたね、本当に。
それこそお気に入りの一品料理、最初はい、鶏もも肉のお話があったんですけど、それ以外でなんかおすすめの品とかってありますか？
私すごい肉食なんで、はい、お肉大好きなんで、カリカリ豚こまとかすごい美味しかった
です。あ、すごく美味しそうですね。
もうこれもなんか無限ループですね。止まらなくなります。
うん、確かにすごく美味しそう。
はい、は
い、いいですね。
あとこの、うん、シソのクミン巻き、あ、もうこれカリコさんの地元が宮城県なんですけど、うん、この郷土料理をアレンジされてる一品で、もう本当に完全にオリジナルの一品で、うん、これももうすっごい止まらなくなりました。
いいですね。それこそ小野島さんは、
あ、そうですね、お肉もそうなんですけれども、スパイス魚介にも合うので、はい、例えばスパイスフィッシュみたいな、はいはい、塩サバを使った料理ですとか、うんうん、まあ、あとこの間ちょっとカリーコさんとお話してて、これめっちゃ作りたいなと思ったのが、うん、丸ごとピーマンの肉詰めってやつで、
あ、美味しい、
めちゃめちゃ美味しそうだなと思って、これちょっとチャレンジしたいなと思ってます。はい、
いいですね。すごい美味しそうなレシピがそれこそいっぱいなんですけども、それこそスパイスってなんか今までは手に入らないイメージがあったんですけど、ここ最近結構手に入るような形になってきたなと思うんですけども。
そうですね、割とスーパーでね、普通に買えることも増えましたし、はい、ね、やっぱそれもカリコさん効果が大きいのかななんて思ってるんですけど、なんかよくカリコさんがおっしゃるのに、本当に将来は全ての家庭に普通にスパイスが置いてある状態、つまり、スパイスを文化にしたいっていうふうにおっしゃっていて、本当になんかそれをこう体現された一冊なんじゃないかなって思ってますね、この本。
確かに本当になんか手軽にこうスパイス、はい、こう手が出れるっていうか、
そうですね、
本当にちょっと入れるだけで全然味が違うとか、あとなんかびっくりしたのが、このページの中の90ページかな、はい、カリーコのお弁当日記みたいなのがありまして、ちょっとコラム的なところで、はい、まあ、お気に入りのカレー そのお弁当は何とかっていうのがあるんですけども、はい、そのちょっと日本のルー、カレールーについてもちょっと触れてて、はい、ルーを使ったいわゆる日本のおうちカレーを持っていた時のことを、一口食べたら舌触りザラザラ、ルーは冷めると固まってしまう性質なんですっていうところで、あ、確かに日本のカレーって冷めるとちょっとさザラついた印象があるけど、ね、逆にスパイスとかだと全然それを気にせずカレーを楽しめるっていうところがある種メリットかな。
そうですね、本当に。
ちなみに、はい、皆さんはこの中で一番何食べたい今
もうなんかもう本当に夕飯前だね、めちゃくちゃお腹空いて何でもいける気がしちゃうんですけどでもそうですね、やっぱりでも今ちょっと頑張ってダイエットしてるんで、サラダチキンとか食べて頑張りたいかな
サラダチキンも美味しいですね、
レンジでできるのがいいですよね。
なんか
サラダチキンとかって結構お湯とかにずっとつけてたりとかするイメージが強い中で、レンチンでできるんだっていう驚きはありましたね。
これもすごい手軽で、あとヘルシーなダイエットメニューにはぴったりかもしれないですね。
そうです、
うん、
それこそこう味のこの本として、はい、和食とか洋食とかあっさりとかスパイシーみたいな形でカテゴリー分けをされてるので、はい、自分が今何食べたいかみたいな気分に合わせて、うん、ちょっとあっさりめがいいかなと思ったら、うん、あっさりめのちょっとスパイシーが入ってるメニューを選べるし、うん、ちょっとスパイスを感じたいって言ったらスパイシーのメニューを見てこう作れるっていうところもまたこの本の魅力的なところですよね、
うん、ありがとうございます。なんか最初に本当おっしゃる通りで、うん、味の想像がつかないんじゃないかなっていうちょっと懸念はあったので、こういうふうにこうカテゴライズすることでなんとなく想像がつきやすくなりますよねっていうところで入れました。
なるほど。表紙もねすごく可愛らしい
表紙ね、ありがとうございます。すごいこだわりました。これも割とこうお弁当箱が丸くてちっちゃめのなんとなくこう可愛い印象 を受けるかと思うんですけど、まあこれはやっぱりあの食が細かったりですとか健康に気をつけてる方にも食べていただきたいなっていう思いを込めて、ちょっと可愛らしい雰囲気になればいいなと思いました。もちろんあのね、大きなお弁当でこうたっぷり詰めてがっつり食べていただくっていう方ももちろん大歓迎なんですけど、そうじゃない方も手に取っていただけたらなと思って。
それこそ、まあ、インドカリーコさんいろんな種類のレシピを本当に考えつくんですけど、かなり熱意を持たないと70品なんてなかなか思いつかないなと思うんですけども。
そうですね、考えつかないですよね、普通は。でももう多分まだまだ無限にやりたいレシピとか、あの提案したいレシピは多分カリコさんの頭の中には無限に広がってるんじゃなかろうかと思いますね。
なんか取材の時にもお話しさせていただいたと思うんですけども、はい、結構そのインドカリッコさんの熱意がすごかったみたいな、お話をされてたかなと思うんですけども、
スパイスに対する情熱ですよね、はい、もうやっぱりそれは本当に計り知れないと思いますし、多分それが原動力になっているからこそ純粋にその好きっていう気持ちが原動力になっているからこそ、多分ここまでのことがなし得るんだろうなっていうのは常々感じてますね。多分誰かにやらされてたりとか義務感だけだと絶対続かないと思うので。
そうですよね、はい、だって学生時代で自分で会社立ち上げるくらいですから、
ね、そうですね、もう本当になんかお話しさせていただくたびにこう魅力を再確認するというか、すごい素敵なお人柄でお話も面白いし、すごくチャーミングな、ね、方なの で、
それこそそんな熱意が分かるからこそ、今もうさんずりまで、
そうですね、もうあのおかげさまで重版2回、発売まだ2ヶ月ぐらいですね、
そうですね、発売2ヶ月でさんずり重版、
すごいな、2ヶ月でさんずりまでいくの、やっぱりもうスパイスが浸透しているというか、まあ、興味を持ってらっしゃる方が多くいらっしゃるっていうこともそうですよね。
あのスパイスをこう 余らせないというか、このレシピ本のおかげでスパイスが使い切れましたみたいな声もいただくので、まあ、かなりあのいろいろバリエーション豊かなので、あのこれ一冊で回していただければ、秋は確かに一冊で回していただければ絶対来ないと思いますね。
確かに70品もあれば
そうなんです、
2ヶ月はずっと回せます。
そうですね、そうですね、
単純計算ですけど
ね。なんか続々ともう作ってくださる方もいらっしゃって、全部作ってくださる方とかも、いらっしゃるみたいなので、もう本当にありがたい限りなんですけど。
はい、
じゃあ最後にはなってしまうんですが、この本を通してあれか、あの感じてもらいたいことや、あの読者の方に伝えたいことあれば、はい、一言お願いいたします。
はい、あのもうとにかく本当に簡単で美味しい、そして失敗しない厳選レシピ、なので、あのぜひ一度皆さんに、手に取っていただいて試していただければなと思います、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
多分もう人生観変わると思いますの本当にこう味に広がりというかがあるものばかりなので、はい、
ありがとうございます。皆さんぜひスパイス料理、ちょっとスパイス弁当という本なので、ぜひぜひ手に取ってみてください、はい、本日のお客様は株式会社世界文化社様より小野島様と宮本様でした。曲は福山雅治桜坂です。
そっと歌うよ、 Ooh yeah、 愛は今も愛のままで、夢うこもれび香る桜坂、悲しみに似た薄紅色、君がいた していた君じゃなきゃダメなのに一つになれず愛と知っていたのに春はやってくるのに夢は今も夢のままで頬に口づけ染まる桜坂抱きしめたい気持ちでいっぱいだったこの街でずっと二人で無邪気すぎた約束涙に変わる愛と知っていたのに花はそっと咲くのに君は今も君のままで
本日も開講
ナイスク学園
皆さんこんばんは時刻は18時半、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キワスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティの赤パンこと菊池涼雅と
ありありです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
ありがとうございます。何より、久しぶりよね。
久しぶりです。
でもね、
1個目
そうだよね、最初にちょっと会って話したぐらい
なんですね。命名された時以来
ですね。ね、すごい久しぶり。
あれ赤パンさん、赤パン入ってきます。
そうなんです。あの赤パンをお家に干してたんですけど、
なんかなくなって。
もっか創作中なんですけど、どうですか。ありありはなんか縄跳びを頑張るって前聞いたんですけど、その後続けておりますか。
どっか行けましたね。
ちょっと泣きやすいのかもしれない。ちょっと初心のね、メインちょっと頑張っていきましょうという感じですね。はい、ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園ツイッターもやってるんです。アカウント名は@naisg_student naisg_student、 フォローよろしくお願いします。また番組中にハッシュタグナイスクをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、さあ本日のゲストをご紹介していきましょう。本日のゲストはのこさんです。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。日本大学芸術学部映画学科監督コースでコンテンツやイザナミという会社の社長をしています野口琴美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とりあえずごめんなさい、あの社長っていう言葉だけ拾ったんですけど何の社長さん。
一応まあ 映像関係とかメディア関係、はい、エンタメ関係の何でも屋さんみたいな感じの会社を、まあ、会社っていうか、まあ、団体っていうか個人事業主なんですけど、うん、あのそういうのをの会社の社長みたいなのを今一応やらせてもらってます。
すごい
社長さんが来て
るしかも万能ですよ。
いやいやいやいや、ね、
映像作品って言ったらどういう仕事を今までやってたんですかね。
去年のまあ去年から会社自体を始めてて、はい、で昨年末にあなたへつなぐプロジェクトというあのがんの方に向けたショートムービーを、監督として制作を携わらせていただきました、うん、なんか結構医療の界隈ではなんかすごい助かったっていう風になんかすごい心が救われたっていう風に言ってくださる方もいらっしゃるみたいでなんか本当にたくさんの人に見てほしいなとは思います。
見なきゃね。
見なきゃですね。
すごいな。医療関係から作っていただいて
なんで色関係に興味を持ったんですか。
もともとその私が高校時代にお世話になってた方からそういう監督をしないかっていうお話をいただいて、でそこからじゃあやってみようかなというので、まあ、会社を始める直前ぐらいだったので、うん、それがじゃあ会社を始めるとともに最初の仕事として受けてみようかなっていう感じでやらせていただきましたね。うん、いやもう最初医療の知識とか全然無知で、うん、取材をしに行ったんですね。でなんかもうすごい重たい話かなと思ったら、うん、やっぱり治ってる方たちの話とかも聞いてたのでなんかこの今患ってる方々にはあの明るい未来が待ってるよっていう風になんか一人じゃないよっていうのを伝えるために制作をさせていただきましたね。
一人一人の猫を力になれればってことですね。
はい、
映像制作の会社をやっているってことだったんですけどその分野に入れたのこうきっかけとか高校の時であったんですか。
あ、高校の時に放送部に所属していて、はい、そこで映像作品を作ってました。
なんか大会に出したりとかもじゃあ
大会に、はい、パナソニックの方 の、 あのパナソニックさんが主催の、はい、キットウィットネスニュースっていうあの大会に出させていただいて、うん、そこで一応日本大会で優勝させていただいて、うん、でそこから、はい、世界大会に
世界大会
日本でやったんですけどね。
あ、まあ、そうなんだ。
そう、
海外に行ったりとか、
海外に行ったりとかではなくて、うん、そのパナソニックさんがオリンピックの、うん、まあ協賛なので、はい、オリンピックがその日本で行われるまではずっと日本みたいな、うん、で次の年の時はずっと次の年までその次の年みたいな感じで、だからちょうどまあ本当はまあ去年やってる予定だったんで、うん、もう盛り上がるところあたりで、うん、みんな日本に来てみたいな。
あ、本当にじゃあ、
う
ん、
各国の同年代の子たちが集まって、でまあ世界大会の前に交流会とかあったんですけど、それこそ東京タワーとかみんなで行ったりとかして、そう、遊んだりとかしましたね。
楽しそう。
そうだよね。作品じゃあ他のチームの世界中から集まった作品とかも見た。
見ましたね。
どの作品がこう一番心に響いたとかってありますか。
なんかアメリカの、いやなんかそのまあ、行動するグループがやっぱりあるんですけど、うん、あの東京タワーとか行く、うん、あのそういうのがアメリカとマレーシアの子たちと一緒だったんですけど、うん、まあ、悔しいことに賞を取ったのがアメリカとマレーシアの子たちで、うん、あの世界大会では、で私は、まあ、世界大会では賞を取れなくて、うん、でアメリカの子たちが作ったあの虐待をされている子どものお話をやってたんですけど、うん、こうなんだろう、私たち今虐待の話作るってなっても子どもの視点って絶対できないじゃないですか、うん、その10代のから見た親のこと好きだけどでも虐待してくるし他の男のところ行くしでも嫌いだけどでも自分産んでくれたから好きみたいな、そのモヤモヤみたいなのをちょうどなんかその暴力性となんだろう、うん、この心の親和性みたいなのがこう葛藤するみたいなのがすごい印象に残ってて、なんか当時の自分としては、うん、 私視野狭かったんだなみたいな。
そうですよね、うん、日本に住んでてだって思いつかない、
思いつかないです
もう家に帰ってご飯があってっていうふうにて
日本でもきっとあると思うけど、うん、こういう大会とかに出てくる子たちにはないのかなみたいな、うん、って思っちゃう。
言っちゃえば日本の視野だけで私たち
生きてるから
どうですよね、うん。
でも、のこさんは何を作ったんですか？
私は、あの女子高生が主人公 で、うん、で女子高生ってなんか周りの友達に合わせて生活しがちじゃないですか、うん、そういうのを溜め込んでたのを爆発させて、私は明日から新しい私で生きるんだっていうのを、うん、風船と風船の中に小麦粉を入れたって割るっていう表現を使って日本を制覇しました
水じゃなくて小麦粉なんですね。
そうなんですよ。
撮影現場凄まじいことになりそうですよ。そう、
本当にあの真っ白、うん、だからビニール袋敷いてたんですけど、うん、ビニール袋の下もなんかちょっと粉っぽいわと思って自分のクラスで他人に黙ってやっちゃったから、うん、頑張って掃除してもうその日で、そのあの私ぶら下げるのに画鋲とか使ってたんだけど、うん、画鋲を割ったらどっか行っちゃって、うん、やべえと思いながらこう掃除したらしてて探してたらかかと刺さっちゃって痛いみたいなこととかもあって、なんかそれはすごい楽しかった。
はちゃめちゃ
結構楽しいメンバーと一緒に作ってたって。
そうですね。
じゃあもうメンバーと一緒に授賞式も行ったって
感じ。行きましたね。当時の主演の女優が、うん、あの登壇したら泣いちゃってなんか最優秀取れると全然思ってなくて、うん、まずその日本大会の上位に上がれるとも思ってなかった、うん、で上位のその発表の動画で上がったんですよ、はいはい、どこが行くかなとか言ってこうポッて押したら、あれいるいるみたいな上がっちゃったってことは、3月おいら東京行くみたいな、そうなのみたいな感じで先生チラって見たら、そうだよって言って、行くよって言われて、行くんだ、なるほどみたいな。で、まあ、埼玉の端っこの方、寄居町ってところに住んでて、で小川高校ってところにいたので、うん、小川からその東京まで、まあ、東京 の、 そのパナソニックセンターまで、まあ、約2時間ぐらい電車に揺られて、みんなで行って、うん、いやー、まあなんだろう、東京ってだけでこっちは高ぶっちゃうから、うん、でからのみたいな、うん
授賞式とか本当に世界の舞台に立ってって僕たちなかなかない経験だから、どうですか、それを受けてなんか作品に影響があったとか今後の人生変わったとか。
いや、だいぶ変わりましたね、うん、本当に KWN そのっていう、うん、あのやつなんですけど、うん、その SDGs っていう、はい、まあ、今国連が決めたあの目標みたいなのがあるんですけど、あのそれについてみんなで考えようってなった時に、うん、まあ、その出さなきゃいけない課題があるからちょっと考えてよみたいな風に先生に言われて、うん、私たちパパッと出しちゃったんですよ。あ、出てる出てる、泣いてるのが、
記事が
これ泣いて、
埼玉県立
後ろで泣いてる
小川高等学
校
写真が載ってるんですね。
で、うん、まあ、なんかこのこれから、まあ、約こっから5ヶ月経って、うん、世界大会行った時にそういう、うん、なんか世界の問題の話をした時に、なんか私めっちゃ考えてること薄いと思って、なんか同い年でもう別の国に住んでる子たちは、なんか自分が人種の差別とかにあったりとかしてる子もいる中で、なんか私はなんか川の水の環境が、まあ大変だけどね、大事だけど環境が悪いんですよみたいな、薄っぺらい、ちょっとしかも浅い知識のそういうことしか話せなくて、それがすごい、なんか世界大会で賞を取れなかったことも悔しかったけど、そっちの方がもしかしたら悔しかったかもしれないなって思ってますね。
日本で SDGs に高校生から考えるってことはあんまりないですもんね。
そうですね、
周りにそういう問題提起してくれる人だったりとか環境がないと本当にないと思うから、本当にじゃあ貴重な体験
して、本当にそうですね、なんか帰って って、うん、授業を受けててもなんかこうざわついてる教室の中でなんか私このこういうのをもっと真面目にやっとけばよかったなみたいなこの3年間でもうちょい真面目にやっとけばよかったなみたいな後悔とかもその高校3年生で世界大会行ったから、うん、いや
今の高校生聞かなきゃですねこれ
そう本当になんかもっといろんな人と交流してほしいって思う、うん、なんか自分のコミュニティイエーみたいな感じじゃん結構高校生って、うん、なんかうちらが一生立ちみたいな、うん、なんかでもなんか嫌いな人に声をかけるみたいなとこまでしなくてもいいけど、うん、なんだろうもっと友達を増やすとかじゃなくていい全然なんかもっとコミュニティを広げるっていう言い方かな、うん、なんか自分と違うジャンルの人と話すだけでいいと思うそれだけで視野は広がると思うから、うん、絶対やってほしいなって思いますねそれは
聞きましたか高校生諸君世界の世界単位の発言です視野を広げましょう。
そう本当に視野広げてほしいです ね,
そ, うですねそれを踏まえて大学でもいっぱい活動は、
うん、そうですね一応まあリベロっていう、うん、なんかよナイスク学園にも2回ぐらい出演させてもらってるよ ね,
そうですね
もらってるよねはい。
ありがとうございます。
そこのやっと代表が来たっていう代表1回も来てなかったっていう代表そうリベロのリベロっていうそのまあ、ラジオなりドラマなり、まあ、メディアミ今でいうメディアミックスって言えばいいんですかね。なんかその伝える表現を全てやってみようっていうのを目標にしてる団体の代表をしてます、うん、YouTube のチャンネル登録者数はさっき見たら120人いってました。ありがとうございます。ありがとうございます。
リベロさん100人超えたらまた出演してくれるっていうふうに前回の放送で言っててやっと新内代表さんが登場していただいたんですよ。
もう本当に出たかった。毎日でも呼んでほしいから。
他にはどんな団体
まあ、これは日芸所属でもどこでもないんですけど、うん、ブローダーズっていう映画関係のなんかそれこそ菊池くんと、
はい、
菊池くんって呼んじゃった赤パンさんと一番最初に出会った大会が、うん、高校生のための映画ワールドカップっていう大会があるんですけど、そこで、出会った子たちで組んだ団体で、うん、まあ、活動してるって感じですね、
うん。
はい、なんかどっちかっていうと結構ガイドラインからそれたような作品を撮りがちなんだけど、私はそれてないと思ってるんですけど、なんかちょっとこれは社会的にどうなのかなみたいなみたいなのは言われがち。私は全然そんなこと思ってないけど、
うん、枠にはまらない作品。
いや、なんか私は純愛だと思って撮ってるのにそれを卑猥だって勘違いしてる人たちがいる。すごい尖った発言をしてしまった。申し訳ないです。いや、なんかそういうのをまあなんかできるところがブローダーズかなっていう感じ。そこも代表を一応してます。
すごいですね。いろんなこと
を話してる。一つの視点に縛られないっていうことですよね。世界を見ていろんなことを知ってるところでしたけど、今後のまあ目標とか夢とかはどうなんですか。
すごいいっぱいあるんですけど、生きてるうちでやっぱりハリウッドのアカデミー賞を取りたいなって、そう思って前これを高校で高らかになんか卒業生ので宣言したら高校1年生シーンって静まり返っちゃったっていうのを思い出して、これ言おうか言わないかちょっと思ってたんですけど、
いやいや、
まあ、ナイスク学園だから言っちゃおうかなみたいな。
ナイスか心が広い。
よかった、嬉しい。
未来のね、ハリウッドの監督が
撮っちゃいそうですよね。
ニュースが嬉しい。
すごいなって思うから、もう社長もやってたもん。
代表もやってる。
すげえなって思うから、ういや、本当にお子さんの夢をナイスク学園全力で応援していきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そろそろお別れのお時間なんですけど、最後にのこさんに本日の感想や言い残したことを改めて告知などあればぜひお願いします。
いや、告知はいっぱいあるので、はい、ツイッターのアカウントの方をぜひフォローしていただきたいなって思います。
はい、なんて知ら
ない、アットマークイザナギアンダーバーエイガで、私のイザナギローマ字でアンダーもアンダーエイガで私のツイッターアカウント出てくるので、 のこアットマークのうちことみで、はい、多分おそらく出てくるので、で野口ことみって名前で Facebook もやってますし、ので、ぜひそちらの方をチェックしていただければなって思います、はい、マジで本当にやってることが膨大なので今ここで全部話せない VTuber のサークルとかもやってるんですけど、あの日芸所属の VTuber すごい可愛い小田エイトちゃんとエダビートくんっていう子が、うん、でまた別の子が出てくるかもみたいなのもあるので、はい、本当に私のツイッター追っかけてほしい
本当に追っかけてるだけで面白そうですね
かなって感じです。アンダーバーローマ字イザナギ映画、うん、そうアットマークイザナギアンダー映画で、はい、お願いします、
はい、ありがとうございます、
はい、超楽しかった、
はい、よかった、 よかった
それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は決命師の友よです。顔は晴れ晴れ当たり前変わり映えない日々が実は大事かけがえない意味が君が明かした夢の話がいつの間にか僕の目を覚ましたでかい世界へと願い描いてこの冒険を共に続けてこう。もし君が果てもなく遠ざかる星空を眺めてたら言葉なく君のそばにいるから決して一人にはしないから何十年先誰かが待ってる君はふざけてまたみんな笑ってる一つ一つどれもたわいないでもいろいろあっても温かいみんなでできることをたくさんすればもう何も怖くないさ時が経っても遠く離れてもずっと変わらない僕らかけがえない友さもし君が仲間たち何もないように振る舞うから決して一人にはしないから何十年先も君を友達って思ってる夢の続き何度も話してよいいことばかりじゃない。
One step, two step 考える前に行動さ Three step, four step 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの お時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き世界文化史様より宮本様と小田島様をお招きしています。
小野島だよ
ネタ振りありがとうございます。
すいません、ちょっと一度やってみたかったんですごめんなさい。
ご協力いただきありがとうございます、はい、失礼しました。はい、そんなちょっと小野島様にちょっと振って、はい、いただいたんですけども今回なんかアンジャッシュ小島さんの本が出ると聞いたのでちょっと
そうなんです。3月の20日ちょうど1週間前ですね、はいはい、アンジャッシュ小島和也さんの初のエッセイ本、うん、俺の本だよを、はい、制作して出版いたしました。
おー、はい、3月の20日出たばっかりですね。
そうですね、出たばっかりです、
うん、どんな本なんですか。
もうあのこれは小島さんのエッセイ本なので、はい、本当に生まれた時かちっちゃい頃からお笑い芸人になるまでのお話だったりとか、あとはあの小島さんすごく天然って言われてるかと思うんですけど、まあそういう天然エピソードが盛りだくさんで、でもまあ中にはあのちょっとこう真面目な、
はい、
あのほろりとくるようなお話も入ってますね。
それこそ安全士小島さんだと YouTube とかも今人気ですよ ね、
今すごい人気ですよね。すごく楽しんで私も拝見してます。
お声掛けは宮本様からしたっていう感じなんですか？
そうですね、もう私の方から、うん、あの本作らせてくださいっていうことでオファーをさせていただいて実現しました。
もともと結構お好きとかだったんですか？
そうですね、すれ違いコント、アンジャッシュさんのすれ違いコントを本当に何度も見ましたし、あと俳優としての小島さんもすごい魅力的で、
半沢直樹出てました。
そうですね、そうですね、あの半沢直樹の秘話も、撮影秘話も、あの収録されてます。本の中には
ちょっとファンとしてはたまらない一冊、
そうですね、もう小島さんの全てが詰まった一冊なんじゃないかなと思います。
それこそ表紙とかも、はい、あの本当に俺の本だよって顔にかぶってる
そうですね、かなりインパクトのある表紙ですよねこれね。
黒の小島さんにあの、はい、俺の本だよって黄色い字で、あのめちゃくちゃタイトルが大きいものが、
そうですね、そうですね、あのちょっと実物が手元にないのであれなんですけど、後ろの表4側の背表紙の方の小島さんもなかなか、はい、あのインパクトのあるコラージュになってるのでそこも注目して見ていただけたらなと思います。
ありがとうございました。
はい、今夜は楽しいお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は書籍一肉一菜スパイス弁当を編集されました株式会社世界文化社の宮本様と小野島様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜のお相手は
すぐると
みやさんがお送りいたしました。それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。
この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。